ございます。屋良悦子です。経済界を中心に様々な分野でご活躍中のリーダーにマイクを向けるおはようインタビュー。今週はライオンズクラブ国際協会 337D 地区鹿児島沖縄地区ガバナーの敷野康信さんにお話を伺っています。
まあ、今のライオンズクラブの活動もですね、私のやっぱり基本的にはこの遺骨収集を通して生きていくことの大切さというのがやっぱり基本にあるわけですね。だからその遺骨収集を通してやっぱり思いやる気持ち、他人の命も自分の命も大切なんだっていう、そういった人を思いやる気持ちっていうのは、その遺骨収集を通して物言わぬ遺骨を手にした時にですね、やっぱり多くのことを学ばせていただきましたね。
いまだにやっぱりガモフェアという組織がまた生まれたりして、まだ山野に眠ってる遺骨があるんですものね。
私はそのガマフェアの具志堅さんを本当に心から尊敬してるんですね。私も時間がある時には具志堅さんのところを訪ねてですね、一緒に収穫させてもらうんですけれども、やはり自分自身ショックを受けたのは去年昨年ですか、はい、真壁の方の収穫作業でやはり遺骨が出てきたんですけどね、すぐその隣ではモノレールが走っていて、そしてデューティーフリーショップがある、はい、だけどこのモノレールを挟んで我々が今収穫やってる場所っていうのはもう本当に66年前65年前のあれがそのまま残ってるわけなんですね。だから66年前にタイムスリップした中でですね、今まで我々が収穫できなくて申し訳なかったと、ぜひこれからもね成仏して田舎で、お帰りいただきたいっていう形でですね、慰霊祭をさせてもらったんですけどね。だから具志堅さんが本当に豪雨の中でですね、本当につる足しゃべる一つを持って黙々とですね作業する姿にはですね、本当にですね心から尊敬してますしね、素晴らしい方だなっていうふうに思いましたね。
まあ、大学時代をこういうふうに目覚めてお過ごしになって、また社会に出るという時に何か変化はありましたか？
ですね、遺骨収集をやっぱり続けたいっていう思いからですね、靖国神社の方でですね、英霊に応える会っていう事務局がありまして、あそこの事務局でお世話になりながらですね、厚生省の援護課の方と連絡を取りながら、次年度は我々ここら辺を中心に作業をしたい、でその次はこの場所でやりたいという中で連絡を取りながらやっていくっていう事務的なあれを作業をですね、するようになったんです。でそれで、遺骨収集もさせてもらったんですが、今度はプロの遺骨収集屋になってしまったんですね。結局それで生計を立てるわけですから、金額はわずかとはいえですね、それをお金もらう、はい、自分自身が本当にボランティアで遺骨収集をさせてもらってた学生時代、でそれから今度は東京に行って厚生省と打ち合わせをしながら、お金をもらって遺骨収集をさせてもらう、同じ遺骨収集には変わりはないんですけども、そこでお金がやっぱり動いてくる、僕はそれお金をもらってやるべき問題じゃないっていうふうに自分の中ですね、強く反省しましてですね、それから東京を引き払ってですね、田舎に帰ってきたっていうのがありましたね。
田舎というのは八重山、
石垣島ですね。
石垣島ですか、はい、お母様は喜ばれたでしょう？
非常に喜んでくれたと思いますね。
まっとうなね、もういい人以上になってるわけですもの。
まあいい人以上になってるかどうか知らないんですけどただやはり地域に対して何ができるのか、少しでもいいからそのお役に立つことができるのかというのは、やはり母からその中学時代にですね、はい、涙をして、叱責を受けた時の言葉がですね、はい、ずっと原点にありますよね。
ライオンズとの出会いというのは、じゃあ八重山のライオンズと出会うわけですか？
そうなんですね、まあ、30代後半の頃からですね、ライオンズクラブに入会しないかと声をかけられてたんですけども、はい、あの頃はやっぱり自分自身、まあ、本業の、まあ、建設業なんですけどね、はい、その現場でずっと現場監督として従事してるわけですから、はい、もう時間的にも全くないわけなんです。でただ 40まで待ってもらいたいっていう形でですね、お願いしてまして、でやっぱり40になった時にですね、まあ約束通り八重山ライオンズクラブに入会させてもらったっていう経緯がありますね。で継続事業として今でもその20何年間、まあ30年近くですね、ずっとマングローブを植樹してるんですね。今私のライオンズクラブの重点目標の一つに環境保全を取り上げてるんです。これは国際協会もそうなんですけども、ぜひ植樹をしていこうじゃないか、環境問題を訴えるときにやっぱり植樹から始めようじゃないかという形で、100万本の植樹をしようという形で国際会長も訴えたわけなんですね。私もその考えに呼応しまして、ぜひ我々のその地区においても植樹をしていきたい、でそれが八重山ライオンズクラブの方でもやっぱり同じようにマングローブをですね、今回1000本植えたいという形でやってるんです。だから、そういったマングローブの活動もされることながら、今度は地域の、子どもたちのですね、吹奏楽祭っていうんですかね、我々ライオンズクラブの主催で開催することによってですね、いろいろ子どもたちに、チャンスを与えて、というそういったのをずっと続けてきましたね。小さな島ですから、その発表する場所とかそこら辺が少ないと思うんですね。だからどこの大会に行っても思いっきりできるように、まあそういったのを踏まえながらですね、訓練というわけじゃないんですけども、やっぱりライオンズクラブが主催となった、はい、この吹奏楽祭っていうのはずっと続けてましたね。
今週のおはようインタビューはライオンズクラブ国際協会鹿児島沖縄地区ガバナー敷田康信さんにお話を伺っています。明日のこの時間もぜひお聞きください。